幸せが必死になる35号そのうち、あなたは幸せになるために生まれてきた。幸せを感じる時間の1分1秒でも増やそう。あなたは幸せを感じる時間がどれくらいありますか。それになるという人もいればほとんどないという人もいるでしょう。幸せを感じる時もあればそうでない時もあると感じ方になる人もいるでしょう。幸せを感じる時間は人によって違います。幸せを感じる時間の1分1秒でも増やそう。1日24時間のうち幸せを感じる時間がどれくらいあるかです。幸せを感じる時間を増やしましょう。1分1秒でも増やしてください。幸せを感じる時間は長ければ長いほどいいものです。短くて困ることはあっても長くて困ることはありません。大切なのはあなたが幸せを感じるということです。幸せは人に聞くものでもなければ人に聞けるものでもありません。幸せは自分の心に聞くものであり自分が決めるものです。幸せはあなたの心に感じるものですが自分の感覚が大切です。自分が幸せを感じるならそれが正解です。まとまった時間である必要はありません。困りの時間でもいいのです。幸せを感じる時間は1分1秒でも多いとしたことはありません。幸せを感じる時間は人生の豊かさに直結します。幸せを感じるのは申し訳ないと思う必要もありません。人は人であり自分は自分です。人生の主役はあなたです。誰もあなたの幸せを話す権利はありません。周りのことは気にせずどんどん幸せになっていきましょう。幸せを感じる時間は増えるものではなく増やしていくもの。幸せを感じるよう工夫してください。幸せを感じるのはまずもいいですが、それだけでは不十分です。自分からアクションを起こして幸せを感じに行ってください。幸せを感じる時間が増えるものではなく増やしていくものです。自分から動いて積極的に働きかけてください。あなたが幸せを感じることなら何でも構いません。シンプルなことで十分です。買い物を楽しむこと、心地よい音楽を聴くこと、大好きな趣味を楽しむこと、美味しいものを食べること、半身浴をしながらリラックスすること、のんびり散歩を楽しむこと、目の前にある仕事に取り組むこと、当たり前の素晴らしさに感謝すること、夢が叶っていることをイメージすること、一度しかない人生を少しでも豊かに生きるためにも幸せを感じながら過ごす時間の1分1秒でも増やしていきましょう。幸せを感じるだけで人生の責任を果たしていることになる。日常には幸せを感じるネタがたくさん溢れています。遊ぶ仕事も人間関係も全て幸せを感じるネタです。普通のことに思えても見方や受け止め方を工夫すれば幸せを感じるきっかけになります。あなたは幸せになるために生まれてきました。人生の主役はあなたです。もっと自分の可愛いやってください。幸せを感じる時間の1分1秒でも増やすことが大切です。幸せを感じるだけで人生の責任を果たしていることになります。幸せを感じる時間の1分1秒でも増やしていく。幸せが必死になる35号と、その2、幸せになるのは簡単、幸せになるのは難しいと思うから難しくなる。幸せになるのは難しい、幸せになるには苦労と努力が必要、幸せになるためにはお金が必要、金も必要、成功しなければいけない。そう思っているなら残念ですが勘違いです。幸せになるのは難しいと決めつける人が少なくありません。幸せになるのは難しいと思っていると余計な大回りをすることになります。わざわざ難しい課題を作ってストレスを増やしてしまいます。わざわざ自分から何を上げている状態です。簡単なことをわざわざ難しくしないでください。あえて大回りをしたい、わざとややこしくしたいというならですが、そうでないなら勘違いに気づくことです。幸せになるのは難しいと思っていると幸せになることが複雑化していく必要が手間をかけてしまいます。幸せになるためにチームお金も成功も必要ない。幸せになるためにはチームお金も成功も必要はありません。あってもいいですが、なくても問題ありません。努力も苦労も必要です。今すぐ幸せになることも可能です。わざわざ自分で何を上げないでください。ごちゃごちゃしたことは必要ありません。少なくとも物質的なものは必要ないと考えても間違いありません。幸せは気づくだけでいい。どうすれば幸せになるのか、気づくだけでいいのです。日常に点在する恵みについては感謝の念が湧いています。日常に点在する恵みについてきちんと一つ一つ感謝すればそれだけで幸せになります。心に幸福感が溢れてきます。嫌でも明るい気持ちになってきます。たったこれだけのことです。いかに小さな恵みについてかです。健康があることに感謝します。健康があるおかげで自由に歩いたり走ったりできます。仕事ができたり趣味を楽しんだりできます。健康の素晴らしさについてはなんて幸せなのだろうと信じるでしょう。友人と楽しい話をします。普通に話をして楽しい時間を過ごすだけでいいのです。これだけで豊かな時間を送ったことになります。言葉を交わすことは心を交わすこと。お互いに心が通り合うことで心地よい幸福を感じるのです。道端に咲いている小さな草を見て綺麗だなと思うだけでいい。花を見て感動すれば心の中にも花が咲きます。植物はどれも自然の営みであり自然な作り出した芸術です。どれも簡単ですね。そうです。幸せになるのは簡単なことです。本来幸せになるのは簡単なことです。幸せは自分の心で感じることです。誰かに決めることでもなければ権利を動かすことでもありません。自分が幸せだと思えば幸せです。お金持ちなくても幸せになります。立派な働きなくても幸せになります。もちろん成功しなくても幸せになります。幸せになるために大切なのは物質的な豊かさ、より精神的な豊かさです。シンプルにまず考えましょう。幸せになるのは簡単なのです。幸せになるために地域お金成功を求めるのはやめる。物質的な豊かさ、より精神的な豊かさを大切にする。幸せが必死になる35号と、その3、作ってくれた人を思い浮かべよう。感謝の気持ちが湧いて幸せが倍増する。作ってくれた人を思い浮かべましょう。作ってくれた人の仕事を想像すると幸せが倍増します。例えばあなたの身の回りにはどんなものがありますか。食べているもの、使っているもの、身につけているものを見てみてください。例えばレストランで料理を食べているとします。美味しい料理を楽しめるのは作ってくれた人がいるわけです。細さや角を歩いているとします。快適に歩けるのはそれを作ってくれた人がいるわけです。椅子に座っているとします。リラックスして椅子に座るのはそれを作ってくれた人がいるわけです。バッグを持っているとします。素敵なバッグがあるのは作ってくれた人がいるわけです。街角にあるモニュメントも突然現れたものではありません。誰が作ったものです。誰が作ったらそこにあります。その仕事を思い浮かべることです。汗水を出しながら時間と労力をかけて丁寧に作ったことでしょう。この事実に気づくと、身の回りの大半は誰が作ってくれたものだと分かるはずです。人工物は誰が作ったもの。このことは身の回りの人工物の全てに当てはまります。すぐにあるのは作ってくれた人がいるわけです。給付があるのは作ってくれた人がいるわけです。現代的にはその原理を考え作った人がいるわけです。個人が作ったものかもしれませんが、そうだとしても作ったのは人です。作ったのは人ではなく機械かもしれません。工場で自動化をする機械が作ったものもあるでしょう。例えそうだとしてもその機械を作った人がいます。作り手を辿っていけば最終的に作るのは人です。買う名前も知らない人かもしれませんが、感謝することです。作ってくださってありがとうございますと。素晴らしいものを考えているなら幸せでないはずない。今日もあなたは誰かが作ったものをおかげでスムーズな日常生活を送れるでしょう。美味しくなったり、便利になったり、笑顔を楽しんだりしているでしょう。素晴らしいものを考えているなら幸せでないはずありません。これに気づくことです。特別なことなくても今すぐ感動できます。作ってくれた人を思い浮かべてください。感謝の気持ちが湧いて幸せが倍増します。作ってくれた人を思い浮かべて感謝の念を持つ。幸せが必死になる35号と、その4、幸せになるために必要なのはバランス。幸せな人が必ず意識していることがあります。それはバランスです。幸せな人には必ずバランスがあります。しかも美しく整っているのが特徴です。もちろんバランスが絶対悪くなってはいけないわけではありません。一時的であればいいのです。例えば勝負どころです。勝負どころでは一点に集中しなければいけません。集中すればするほど他のおろそかになったり、一夜が狭くなったりしてバランスが悪くなるでしょう。しかしそれはあくまで勝負どころの話です。バランスが悪くなることはあっても一時的です。普段からバランスが悪い状態がするのはよくありません。幸せな人の生き方はバランスがある。家族を犠牲にして仕事をしている人は幸せではありません。幸せな人は仕事を尽くすことを大切にしています。効率を考え、無駄を排除している人は幸せではありません。無駄を排除することは人生が遊ぶと良いようなことになるため、幸せではなくなることになります。幸せな人は効率を考えても、たまには無駄なことを楽しんでいます。偏った食事をしている人は幸せな人ではありません。幸せな人は栄養のバランスを考えて食事をしています。様々な食材の中で各種の内容をバランスを取っています。私たちの体は食べたものからできています。バランスのいい食事をしているから健全なことと健康的な体ができられます。心身の調子も良くなりパワフルになります。仕事なりプライベートなりいっぱいありません。幸せな人は仕事とプライベートのバランスが取れています。仕事をするときは徹底的に集中してプライベートを楽しむときはたっぷり楽しみます。仕事とプライベートは相関関係があります。仕事がたっぷり疲れたらプライベートも充実してプライベートを楽しむからエネルギーが満たされ、また仕事に打ち込みます。完全に倒れたらバランスを取るのが難しくなる。自分の原理に気づいてください。完全にバランスを崩してからは立て直すのが大少し偏っていると感じたら、一旦足を止めて生活を振り返り、バランスを整えましょう。少し偏っているというのは、まだ学びます。小さな力でも取り戻しやすくなり、バランスの良い状態に立て直せます。バランスが悪くて困ることはあっても、よくて困ることはありません。幸せな人になりたいなら、常にバランスを整えるようにしましょう。常にバランスを整える。幸せが必死になる35号と、その後、日常の幸福感を高めるヒントはトッピングにある。飲食店で注文する際、トッピングに迷うことがあります。美味しそうなトッピングがあると心が揺れます。トッピングをしたくてもお金に余裕がないときは迷うもの。美味しそうなトッピングがある。でもお金がかからない。カロリーも気にならない。どうしよう。相手こういうことはやっぱりやめようと思います。私たち人間にはリスクを回避することもあります。迷ったことはリスクの 縮法を選びたくなり、結局トッピングしないことが多いのです。しかし、こういうことこそ一歩前に踏み出しましょう。トッピングは迷ったら選ぶのが正解です。あなたの日常の幸福感を高めるヒントはトッピングにあります。日常の幸福感を高めるヒントはトッピングにある。確かに答えは分かります。トッピングによって追加費用も大きくなるでしょう。だからといって、桁外れに大きくなるわけではないはずです。追加費用といっても数十円、数百円という程度でしょう。小さな金額で済むはずです。トッピングの魅力は絶大です。トッピングが一つあるかないかで、料理の味、見た目、辛さが全く違います。違った料理に早回りします。例えば、同じ料理でも、あなたのトッピングがあるかないかで別物です。幸福感まで変わってくるかなりません。トッピングはどしどし利用するのが正解です。合計金額は1万円になっても、幸福感は2万円や3万円になるでしょう。わずかな追加費用で、それ以上の幸せが得られるのですから、幸福です。迷うというのは食べたい、ということの叫び。私たちの食事ですが、有限です。人生が有限ですから、食事の回数も限りがあります。限りある食事を少しでも豊かにするためにも、トッピングは積極的になった方がいい。生活の質を向上させたいなら、トッピングは有効な手段です。トッピングは迷ったら選ぶべきです。迷うというのは食べたい、ということの叫びです。心の声は正直になった方がいい。気になるトッピングがあるなら、抵抗感を振り切ってお願いしましょう。トッピングは迷ったら選ぶと覚えておきましょう。トッピングには後悔しないのなら、トッピングしない方がよかったと思うこともありますが、まだありません。少なくとも決断力が積極的になれたというのは事実です。決断力と積極性の補助の役に立っています。軽いを取りすぎたら体を動かして調子しましょう。トッピングで元気が出るのでやることに集中して打ち込みましょう。トッピングは迷ったらやる。食事は現状のものです。一つのトッピングで味わいが追加されるだけではありません。現状幸せが追加されます。トッピングができるということは幸福感を高めるチャンスがあると言います。せっかくトッピングを楽しめる機会があるならどしどし利用するのが正解です。ただトッピング最後トッピング日常の幸福感を高めるヒントはトッピングにあります。積極的にトッピングをする。幸せ体質になる30の方法。その6、褒められるために生きている趣味は本当の趣味ではない。あなたはどんな趣味を持っていますか。どんな人生を選んでいますか。趣味を選ぶ際に前提を気にして決める人がいます。例えばマラソンです。マラソンが趣味ということにすれば健康的ですね、アクティブですね、体力があるのですね、と褒められるでしょう。体力があってポジティブな印象を与えることができるでしょう。途端にあなたの夢が変わるでしょう。ラッキンソーも印象の良い趣味として有名です。趣味はラッキンソーですと答えればかっこいいですね、素敵ですね、手先が器用なのですね、と褒められるでしょう。異性からの評価を学んで持ちやすくなることは間違いありません。こうした趣味を本当に好きでやっている場合です。今までどういう趣味を楽しんだいいことです。問題は褒められるためにしているという場合です。褒められるためにしている場合は要注意です。褒められるためにしている趣味は本当の趣味ではありません。したことが目的になっているからです。褒められるためにしている趣味は本当の趣味ではない。褒められたら、モテそうだから、尊敬されたから、不純な動機でやっている趣味は仕方なくやっている状態です。なんて愚かなことなのでしょう。それは本当の趣味ではありません。偽物の趣味です。あくまで評価されるために趣味であり本当に好きというわけではありません。褒められるために好きでもない趣味をしたことが苦痛です。ストレスを発散することが逆にストレスを与えてしまいます。褒められるためにしていることは本当の趣味ではないんです。純粋に楽しく感じることこそ本当の趣味。本当の趣味とは何か。純粋に楽しく感じることこそ本当の趣味です。これをしていると幸せを感じる。時間を忘れてしまう。本当に楽しくて仕方ない。そういうものを趣味であることです。自分にふさわしい趣味は人に聞くものではありません。自分の心に聞くものです。正解はあなたの中にあります。趣味の方を教えてください。どんな趣味をすれば楽しく幸せになるのか自分の心に問いかけて正直にやることです。どんな趣味を選んでもあなたの自由。趣味制限はありません。どんな趣味を選んでもあなたの自由です。純粋に楽しく感じることは何でも OK です。周りが欲しい、かっこ悪いと言われようと、あなたがそれを楽しく感じるならやめる必要はありません。自分のためにするものですから、あんなどう感じようと関係ありません。たとえ、みっともないと笑われようと、堂々と趣味して引き続き楽しみましょう。勉強する必要もありません。楽しいものは楽しいのです。自分が本当に好きなことなら残ることです。人の価値観ではなく、自分の価値観であることが大切です。趣味は人生を豊かにするものです。あなたを幸せにする力があります。人生の幸せに関わることですから、人の価値観ではなく、自分の価値観であることが大切です。人の目や世間では気にせず、自分らしい趣味を見つけましょう。自分の心が基準です。趣味は褒められるためにするものではなく、自分が楽しむためにするものです。純粋に楽しいと感じることこそ本当の趣味です。褒められるための趣味をしない。自分が楽しく感じる趣味をする。幸せ体質になる30の方法。そのなら、あなたの品格は物を置く動作できない。あなたの品格が決まる瞬間の一つ。それは物を置く瞬間です。物を置く瞬間を振り返ってみてください。特に注目したいのは動作です。買い物袋を床に置くとき、棚の足元に置くとき、スマホをテーブルに置くとき、レジで確かに置くとき、コーヒーを操作に戻すとき、最後は頭を定期に戻すとき、乱暴な置き方をしていませんか。乱暴な置き方はエレガントではありません。うるさい音が鳴り響いて、雑な雰囲気が出てしまいます。置き方が悪いと火が入ったり壊れたり失礼に思われます。置くことさえできないと考えるのはよくありません。普通に置くだけと思うかもしれませんが、だからこそ品格の違いになるところです。どれだけ上品な雰囲気を醸し出していても、物の置き方が悪いと捨てたいなしです。物を置く動作は一瞬です。時間にして一秒や二秒程度でしょう。まさに一瞬です。一瞬ですが、あなたの印象に関わるポイントですが、歪んでいません。乱暴な置き方ではなく、丁寧な置き方を心がけましょう。目安は音が出ないような置き方。優しい置き方を心がけましょう。余計な音が出ないようできるだけ静かにすることがポイントです。物を置いたとき、バサッ、バサッ、ガチャンと大きな音が出るのはよくありません。物を置くときは、ある程度の音が出てしまうのは仕方ありませんが、できるだけ音を小さくするようになるはずです。音が出ないように心がけると自然と丁寧な動きになります。音が小さくなるような置き方を心がけましょう。音が小さければ小さいことに、ほとんど音が聞こえない置き方になりそうです。注意したいのは余裕がないとき。特に注意したいのは余裕がないときです。例えば、何かしているときや疲れているときです。普段は丁寧な置き方ができていても余裕がないときは歪みします。何かしているとレジでお金を支払うときになるような置き方をしなしです。大きな買い物袋を持ってされていると家に帰ったとき乱暴な置き方になることが多いでしょう。心に余裕がないときは倦怠感に負けて乱暴な動作になりがちですが、ここが正念場です。余裕がないときであっても心を引き締め丁寧に置きましょう。どんなときであろうと丁寧な置き方を心がけましょう。一度大きく深呼吸をすればわずかに余裕がなります。どんなときでも丁寧な置き方をすることが上品というものです。物を置くときは丁寧な動作を心がける。幸せ体質になる30の方法。その8、評判の気にしている自分は本当の自分ではない。私たちは評判の気にしながら物事に取り組むことがあります。作品を作るときは評判のいいものを作りたいと思うはずです。会社で行う仕事であってもできるだけ評判が良くなるようにしようと思うでしょう。もちろん評判の気にすることは悪いわけではありません。仕事が終わってから評判の気にするのがいいのです。周りの反応が気になるのは自然な人間心です。仕事が終わればフィードバックが知りたいことです。フィードバックは成長の糧になります。ユーザーの反応を知ることで次のアクションに役立ちます。しかし仕事が終わっていない段階から評判の気にしていないようにしようです。評判の気にしている自分は本当の自分ではないからです。評判の気にしている自分は正面に振り回された自分。評判の気にしている自分は本当の自分ではありません。所詮正面に振り回された自分です。正面に振り回された自分は今は操り人形の状態であり本当の自分ではありません。一生演じることになり発行人になってしまいます。相手の顔色を伺うことになり言動が自然になります。発行人は金をかかった状態であり偽りの自分です。みんなにいい顔をしなければいけないのに今回の自分を失います。現実の中で精神的疲労が溜まります。評判の気にすることで仕事にしかないし自分らしない結果になってしまいます。評判は追いかければ追いかけるほど逃げていくものです。評判なんて気にしない。評判は気にしないようにしましょう。少なくとも仕事に取り組んでいる際は評判なんて忘れることです。評判なんてどうでもいいというくらいでちょうどいいのです。それは綺麗なことだという人もいるでしょう。例えばお金と責任などの仕事となると評判の気にするわけにもいかないでしょう。例えばそうだとしてもできるだけ評判の気にしないように心がけたい。全く気にしないのは難しくてもできるだけ気にしないことができるはずです。評判の気にすることを意識が外に向かうようになります。集中が散漫になり人のエネルギーも分散されていき仕事も悪影響を及ぼします。一時的に内容を引き受けることができてもどこかで突き切れてしまいます。評判は後から続ける。評判の気にしないならどう仕事に取り組めばいいのか。最善のすることに専念するだけです。周りが見なくなるくらい目の前の仕事に集中しましょう。自分の全てを出し切るつもりで一心不乱に打ち込みましょう。悔いの残りは最善のすることに集中します。最善のすした仕事であれば例えば評判が悪くても納得できます。やれる人はやったと心の声になりません。評判の気にしないから純粋な気持ちに集中できます。純粋な気持ちに集中できるから自由な想像力とか想像力が発達します。だからこそ素晴らしい結果を発揮できるのです。評判は後から続いてる。評判は後から続いてきます。全力を尽くした結果は高い評判につながります。たとえ評判につながなくても実績と経験が残ります。 誠実な姿勢で仕事に取り組むことで実績と経験が積み重なっていき、少しずつ評価を上げていきます。最初から教団を気にしない。教団が知りたいが仕事が終わってからです。幸せ最終になる30の方法。その9、綺麗好きな人には心が綺麗な人も多い。あなたは綺麗好きですか？もし綺麗好きであればおめでとうございます。あなたの心は綺麗です。綺麗好きな人には心が綺麗な人も多い。もちろん全員とはいきませんが、高い確率で当てはまります。なぜ綺麗好きは心も綺麗なのか。綺麗にしたいという気持ちがあることはすでに心が綺麗なことからです。綺麗にしたい気持ちがある時点で心が綺麗。もちろん綺麗好きとはいえ、限度を超えている場合は話は別です。過度の潔癖症は神経症の範囲になります。日常に支障が出て治療が必要になります。しかし、あくまで普通の綺麗好きということであれば素晴らしいことです。綺麗にしたい気持ちがある時点で心が綺麗です。心が綺麗でなければ綺麗にしたいと思うことはありません。掃除をすることもなければ、先生ともすることもありません。汚れていようとしなくていようと、気にとめず無視します。綺麗にしたいと思うだけで終わらず、きちんと行動が伴っています。掃除、片付け、先生と、周りが何と言おうと、少なくとも綺麗好きであることはいいことです。掃除をしてれば綺麗になれば、すっきりした気持ちになります。快適な空間が自然的に居心地になります。自分から進んで綺麗にできるのは素晴らしいことです。部屋は綺麗だけど、心は汚いですという人。部屋は綺麗だけど、心は汚いですという人もいるかもしれません。大丈夫です。安心してください。そういう人は、これから心が綺麗になる可能性を秘めています。今はまだ心が綺麗でなくても、部屋は綺麗という現実が証拠です。綺麗好きなことを続けていくことで、だんだん心が綺麗になります。まず、部屋は綺麗だけど、私の心は汚いですという現実をやめることから始めましょう。心を綺麗にする第一歩は素直になることです。何となったところでいいことはありません。自分に秘めた可能性に気づき、素直な気持ちで行動していきましょう。綺麗好きであることに誇りを持つこと。綺麗好きであることに誇りを持ってください。素晴らしい上司ですから、もっと自信を持つべきです。変わった目で見る人もいるかもしれませんが、気にしないことです。変わった目で見る人の方が良いことが変わっています。綺麗好きがいいことです。汚いスキンからでは10倍も10倍もしです。掃除といい片付けといい先生とといい素晴らしい行動ができています。綺麗にしたいと思うだけでなく、きちんと行動が止まっています。綺麗好きではない人は上司がいるか。綺麗好きではないという人もいるでしょう。綺麗好きになれば、今からでも十分になります。弱いし、綺麗にする習慣を行いましょう。綺麗好きになれば、心がどんどん綺麗になります。綺麗好きになる。幸せ体質になる30の方法。その10、前回をする人が幸せ体質になっていく。前回ということがあります。他人の中に誘われて自分も一緒になることを言います。時々、私たちは前回をすることがあります。泣いている友人がいると自分も何かに誘われて泣いてしまうのです。テレビで泣いている人が映っていると自分の感情が溢れてきて、何か泣けてきた経験のある人も多いでしょう。感情を利用することで自分のことのように感じることができます。前の人は普通になることです。涙を流した後は心がすっきりします。あなたもきっと一度は経験したことがあるでしょう。前の人は何を言うことで、前回を心がけ。前回があるのはその逆もあります。前回です。幸せ体質になるために心がけたいのは前回です。積極的にワイワイをしていたら幸せ体質になる。笑っている人がいればその笑いを気持ちをいただいて自分も一緒に笑いましょう。積極的にワイワイをしていたらあなたの笑いはもっと増やしていきます。ワイワイは積極的にしていくものです。自然と笑うのを待つのではなく笑おうという積極的な気持ちになってください。ワイワイにお金も時間もかかりません。笑っている人を見ながら自分も笑っている気持ちになるだけです。笑うだけですが簡単です。相手の笑いを見ながら明るい気持ちや雰囲気をいただくだけでいいのです。照れくさ感じる必要はありません。笑っている人がいればある気持ちを笑えるチャンスだねと喜んでください。笑うと笑う人がいればあなたも笑うと笑いましょう。あなたが笑うと今度はあなたの笑いを見ながら笑いをするでしょう。こうして笑顔の連鎖が生まれていくのです。笑いをすることを幸せ体質になります。積極的にワイワイをしていく。幸せ体質になる30の方法。その11、自分の失敗を許せない人は人の失敗自分の失敗も許せない人は人の失敗も許せません。自分が心がけている厳しさを相手に押し付けようとします。私はこれだけきちんとしているのだからあなたも同じようにきちんとしてほしいと思います。自分の価値観で相手を見てしまいがちです。自分が完璧にしていると相手も完璧に求めようとします。押し付けることがなくてもそうやってほしいと願います。これは無視のうちに行われます。自分に対して失敗を許さないという考え方があると人に対しても失敗を許さないという考え方になります。そのためストレスを感じることが多くなります。人の失敗を見るために正しく感じて嫌がります。どうして失敗するの？こんなこともできないの？もっとしっかりしてほしい。なかなか許せず苦しむことになるんです。まず自分の失敗を許そう。人の失敗を許すにはどうすればいいか。まず自分の失敗を許せるようになってください。完璧主義をやめ最善主義になります。許容範囲を広げて寛大になります。自分に厳しくしつつ優しくなります。失敗してもそんな自分の考えを思いましょう。もちろん自分に批判があれば謝らなければいけませんが、過剰な条件は不要です。実績のものも進めないことです。人は間違える生き物だよねと思えばすんなり許せます。自分が失敗したら反省だけして、あとは心よく許してください。大丈夫。なんとかなる。また次がある。気にしない気にしない。失敗したのはきちんと挑戦できた証拠だね。今回失敗したおかげで次はもっと良くなるね。どんどん自分の失敗を許していきましょう。罪悪感に悩む必要はありません。自己嫌悪の条件も不要です。人は間違える生き物という前提で考える。人は間違える生き物という前提で考えましょう。自分の失敗を許せるようになります。自分の失敗を許せるようになると、人の失敗も許せるようになります。私も失敗することがある。あなたも失敗することがあるよね。失敗する人がいても、人のことは言えない。私も同じ失敗経験があると心を許せます。自分に対して失敗を許すという考え方があると、人に対しても失敗を許すという考え方になります。人の失敗を許してもすんなり許せるようになります。自分の失敗を許して簡単なことを失い、人の失敗も許せるようになる。幸せ体質になる30の方法。その順に、めでたいことがあれば花を買おう。自分で自分に花を贈ることもあっていい。めでたいことがあったらどうするか。めでたいことがあれば花を買いましょう。誰かに贈ってもらうのではありません。自分で自分に花を贈るのです。花といえば人に贈ったり、人から贈られたりするイメージがありますが、その限りではありません。自分で自分に花を贈ることもあっていいのです。自分で自分に花を贈るなんて変だ。寂しい感じがする。自分の持つ人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。変なことでも寂しいことでもありません。自分の努力を一番よく知っているのは自分です。自分は自分の一番の理解者ですから、めでたいことがあればお祝いとして何かを贈りましょう。仕事が職に就いたとき、自分のことを見つけたらバッグを買うことがありますが、それと同じ感覚です。めでたいことがあったときも、自分のことを見つけたら花を贈りましょう。堂々と自分で自分に花を贈りましょう。自分で自分に花を贈ることもあっていいのです。今度も花を買って帰ろう。めでたいことがあれば花屋さんに行って花を買いましょう。自分がいいなと思う花を掴んでやりましょう。めでたいことがあれば一杯で大きな花を買いましょう。店員さんからどなたですかと聞いたら、堂々と自分ですと答えましょう。花を買って帰ったら部屋に飾りましょう。立派な紙に入れて部屋に飾ると、お前もするんです。花を買うに漂って、彼らの雰囲気も広がって部屋の横になります。自分の喜びです。これは上手なお金の使い方です。自分に対する喜びとして上手にお金を使えています。花を買うことで、あなたが有利を奪います。努力したよね。頑張ったよね。自分は素晴らしい。大きな花を買って、努力した自分を与えてください。めでたいことがあったことは、素晴らしいことをしたことが縁に良くなります。自分で自分に花を贈ることは、自分で自分の努力を認めることになります。自分の努力を認めることは、自己肯定感の向上に役立ちます。自分で自分に花を贈ることで、幸せな花を贈ることになります。きちんと今のことで、皆さんにもらいます。達成感が倍増して、気持ちの余裕にもしたいでしょう。ますます明るい気持ちになることができ、めでたいことをきちんと前は社長が行き去り、めでたいことに願いでしょう。自分で自分に花を贈ることで幸せな花を贈ることになるのです。めでたいことがあれば、自分で自分に花を贈ってきちんと祝う。幸せ体質になる30の方法。その13、ワクワクしていられないことは幸せな睡眠不足を楽しむ。楽しみにしていることが翌日に控えているとワクワクしていられないことがあります。楽しみ遠足、待ち待った文化祭、恋愛上司、緊張時の朝に好きな人とデート、ついにその日がやってきた。という感覚があると自然と胸の心が高まります。明日が楽しみならつい興奮してしまい、なかなか眠れないでしょう。楽しみにしていることであることと、ちょっと大きくなり、寝ようとして目をつぶってもつい楽しいイメージを抱えてしまいます。ワクワクする気持ちも大きすぎると、もはや睡眠の妨げです。翌日睡眠不足になるのです。なぜで幸せな睡眠不足。さて、こうした時の睡眠不足に意味の名前を付けましょう。なぜで幸せな睡眠不足です。嫌なことがあって睡眠不足になったわけではありません。嬉しいことや楽しいことを心にした結果、睡眠不足になりました。幸せな原因の睡眠不足なら少し苦しいかもしれませんが、たまらないではありませんか。あら、眠な。幸せな睡眠不足だ。そんな風に考えれば、多少の睡眠不足も不足でしょう。少し睡眠不足の方が当日は気合が入ると考えてみるのもいいですね。ワクワクしていられなかった時は幸せな睡眠不足と呼んでみる。 幸せ体質になる30の方法、その14、アドバイスで大切なのは内容より言い方。アドバイスで大切なことは何でしょうか。まず、こういう内容は内容でしょう。せっかくアドバイスをしても肝心の内容がなければ役に立ちません。アドバイスという内容ですから、内容こそ最重要と考えることでしょう。素晴らしいアドバイスであることを相手は喜んでくれるはずです。もちろん、内容が大切なのは間違いありませんが、一番大切なことというと、そうではありません。もっと大切なことがあります。ここに私たちが見落としがちなポイントがあります。言い方なのです。アドバイスの内容が素晴らしくても、言い方が悪いと聞いてもらえない。アドバイスは言い方が大切です。内容も大切ですが、言い方はもっと大切です。アドバイスの内容が素晴らしくても、言い方が悪いと聞いてもらえません。注意したいのは、押し付けるような言い方です。まんまりしなさい。まんまりした方がいい。問答無用の夢に従わせるようなニュアンスがあります。言い方、内容がよくても押し付けるようなニュアンスがあります。まんまりしないと大変なことになるという言い方も注意が必要です。上手く言葉が過ぎたも感じが悪い点は同じです。遠回りに押し付けるようなニュアンスがあって素直にならないのです。学生時代を思い出してください。宿題を言いたいことをした時、親から勉強しなさいと言われて急にやる気を出した経験があるでしょう。命令や強制をされるとやる気がなくなります。むしろ反抗したくなります。これはアドバイスでも同じです。押し付けがましいアドバイスは嫌われます。相手の反応を持って厳しい言い方をしているのかもしれませんが、逆効果です。ストレスなので反発を招き、素直に聞いてもらえなくなります。命令口調はどんな人からも嫌われます。どんなアドバイスも言い方が悪ければ無駄になるのです。アドバイスをすることは私だったという言い方をする。アドバイスはどんな言い方をすればいいのでしょうか。おすすめしたいのは私だったという言い方です。私だったら迷いますよ。自分に置き換えた話から押し付けがましくありません。自然な感じがあり、相手も素直に聞いてくれるでしょう。この言い方はアドバイスをする側にとっても有益です。私だったらという言い方をすると、同時意識なので考え方が宣伝されます。相手に寄り添ったアドバイスがしやすくなるのです。アドバイスで大切なのは内容より言い方。アドバイスの内容は平凡であっても言い方が良ければ相手に喜ばれます。内容は当たり前のことであっても最確認として受け止めてもらいます。なるほど。参考にしてみますね。ありがとう。あなたの一言に助けられ喜んでもらえるでしょう。アドバイスは内容が大切なのはもちろんですが、言い方も注意を払ってください。言い方が良くなればアドバイスの効果も倍増するのです。アドバイスをすることは内容よりも言い方に注意する。幸せ体質になる30の方法、その15、時給の低い仕事をしてはいけない。それが社会に役に立っている限り、成長する。時々、時給の低い仕事を成長しています。あの仕事は時給が低いよね。時給の低い仕事なんてやっていられない。コストパフォーマンスが悪いよ。時給の低い仕事はかっこ悪い。あの人は時給が低い仕事をしている。時給の低い仕事を管理します。言葉で言うことはなくても心の中で思うことがあるかもしれません。こうした点に心当たりがあれば要チェックです。時給の低い仕事を管理してはいけません。誤った考え方です。携わっている人に大変失礼なことです。時給の低い仕事であっても社会に役立っている。一般的に時給の低い仕事は誰でもできるという特徴があります。元である少ない低い金誰でもできます。人を選ばないか結果として時給が低くなっています。効率で支払われている最低賃金に近い時給を目指しません。だからといって、まだにしたり、右下したりするのは違うのです。誰でもできる仕事であっても社会に役立っているのは事実です。時給の低い仕事は誰かがやらなければいけない仕事でもあります。誰かがやらなければ社会がなくならなくなります。時給の低い仕事の中にはきつい、危険、社内の要素があるものも少なくありません。時給が低い場合に条件が悪く、肉体的、精神的に大変です。その大変な仕事をしている人たちが要件で社会が成り立っています。時給の低い仕事を管理している要素は一つもないのです。仕事の価値は時給できないわけではありません。それが社会に役に立っていることである限り、どんな仕事もリスペクトに対します。時給が低い仕事の価値がないというのは、ボランティアは全て価値がないことになります。もちろん、ボランティアは社会的に価値のある仕事です。仕事の価値を時給できないことです。誤った考え方であり、大きな勘違いです。バランスではなく、むしろ感謝すること。時給の低い仕事をしている人を管理してはいけません。むしろ感謝することです。低い時給も関わらず、頑張ってくださってありがとうございます。なぜ時給の低い仕事についているのか。その人に事情はあるでしょう。家庭の事情のため、身体的な事情のためといった事情もあるかもしれません。いかなる理由であろうと、誠実に取り組んで社会に役に立っているのは確かです。そのことに感謝して、リスペクトすることです。職業に規制はありません。時給の低い仕事であっても、リスペクトは必要なのです。時給の低い仕事でも、バランスでリスペクトする。幸せ体質になる30の方法、その16、夢があることが幸せなのではない。夢があって目指していることが幸せなのだ。あなたには夢がありますか？もしあると答えたら、おめでとうございます。あなたは幸せです。まだ夢があっていなくても、すでにあなたは素晴らしい人生を歩んでいます。私たちは夢があることで幸せになると考えていることがあります。夢があれば幸せ。夢があれば幸せ。確かに夢は人生で最も大切な要素の一つです。やらないといきなり与えてくれるのであり、それによって人生を豊かにしてくれます。夢がないようになる方が人生も面白くなるでしょう。しかし、夢があることで幸せを決めるのは想定です。ここに答えがあります。夢があれば幸せ。夢があれば不幸というのは安楽的です。夢があった方がいいのは間違いませんが、その限りではありません。夢があってもいい。幸せは目的を達成することではありません。目的があって目指している時点で既に幸せです。夢があってもいいのです。大切なのは夢に向かっていることです。夢があってそこに向かって目指していることが既に幸せなことです。この点に気づけるかどうかです。私たちは夢があるわけで様々なことを経験できる。叶えた夢があるのはなんて素晴らしいことなのでしょう。私たちは夢があるわけで様々なことを経験できます。夢があるわけで楽しい時間や有意義な時間が増えます。夢に向かって努力するだけで多くのことも学びます。やる気に近い気を受けます。少しずつ夢が叶っていくことですが、喜びと快感があります。彼ら努力する楽しい時間も過ごせます。夢が生きがいもあります。新鮮な刺激なので、気持ちに入れて毎日生き生きします。キラキラした目で生き生きした心を新しい精神をしていられます。苦痛や苦労もありますが、それも最後です。大変だからこそ気持ちが生きています。涙を流す機会ができたり、悔しがる機会ができたりします。夢に苦しむこともありますが、夢に助けられることもあります。夢に励まされ、夢に支えられ、夢から生きる力をもらいます。こうしたことを経験できるのはすべて夢があるわけなのです。朝起きた時やることがあるのは幸せです。朝起きた時やることがあるのは幸せです。すべては夢夢があるだけで人生を 100% 楽しめるようになります。幸せになりたいなら夢を持ちましょう。夢が叶わなくてもいいのです。叶ったことは後の話です。夢が叶うことは幸せなのではありません。夢があって目指していることが幸せです。夢が叶っても叶わなくても生きることは素晴らしいです。夢を持ち、夢に向かって努力する。幸せ体質になる30の方法、その17、何だか見たいなという人がいれば、すでに何よりの思いで話してみよう。あなたには何だか見たいなという人がいますか？露骨な嫌がらせをされているという人がいるです。僕の相手者にクリエイトを与えたり、強い意識が生まれて当然でしょう。この人は仲良くならないと思うのも無理はありません。根本的に問題があるならその人は特に嫌なことをされているわけでもなければ話は変わります。特に嫌なことをされたわけでもないのに、その人のためには雰囲気がどこかで苦手と感じることがあるものです。話したことはないが、ちょっと抵抗を感じる。なんとなく雰囲気になって、なんだか自分とは相手が違っていて話が合わなさそう。そういう人ならば、ぜひ取り組んでみてほしいことがあります。すでに仲良しの相手で接してみましょう。仲良しの相手で話したければ人間関係も変わる。仲良い友人と会った時のような仲良い表情を見せましょう。仲良い友人とするような話し合わせをしてみましょう。おはようございます。ではなく、ありがとうございます。と声をかけてみましょう。最初から心を全体にしてみるのです。すると、どうでしょう。相手は心の表情をするかもしれませんが、そのまま続けてみてください。次第に相手の態度が変わっていくでしょう。あなたは仲良しの存在で接してみると、相手も仲良しの態度になってくれます。実際に話してみると、普通に印象が悪いことが多いなぜなんだか苦手なと感じてしまうのか。なぜなんだか苦手なと感じてしまうのでしょうか。それは過去に出した人の記憶にあります。私たちは過去に出した人の身体の人と見ていると自然と重ねて合わせてしまいます。以前の嫌な人に見ていたら同じような感じの人なのだろう。虫のうちに思い込みなまで苦手意識が出てしまうのです。人間関係の中では思い込みを嫌うことで続けていく。こちらが心を開くと相手のことを開いてくれるでしょう。明るく話してみると明るい返事が返ってくるでしょう。ニコニコすれば相手もニコニコしてくれるでしょう。最初は演技でもいいのです。すでに仲良しの存在してみると新しい変化が生まれます。たとえ上手くいかなくてもいいのです。想像通りになってこられればそれはそれでいいのです。距離を置かないで壊れることも発見であり、人間関係が前進したことになります。もちろん想像していたのとは違い、意外と良いことが悪いことがあります。その場合や役に立つことも人生の最後の一つです。人生とは面白い、と思える瞬間なのです。人間関係の中では思い込みを取り払うことで続いていきます。なんだか苦手という人がいれば、すでに仲良しの存在で話してみる。幸せ体質になる30の方法、その18、 謝らなければいけないと思うだけでも素晴らしいこと。自分に非があるとき謝らなければいけないと思います。そのときは自分は絶対悪くないと思っていてもしばらく経って冷静になると自分に非があることに気づきます。そんなとき自分に非がある。謝らなければいけないと心で決めるのです。ところがこれがなかなか難しい。謝るのは勇気のいることです。恥をかくしなければいけません。プライドを捨てなければいけません。自分の評価を認めるのは簡単なようでなかなか難しいもの。頭では謝らなければいけないと笑っていてもそういう行動にするのは難しい。謝っていないのは良くないよねと思ってまた自己嫌悪になってしまいます。自己嫌悪になると罪の意識が生まれて恥ずかしくなり、ますます謝るのが難しくなり、せっかく反省しているのになかなか前に進めないんです。謝らなければいけないと思うのは反省しているということ。ここで気づいてほしいことがあります。まず謝らなければいけないと思っている自分を認めましょう。謝らなければいけないと思うだけでも素晴らしいことです。まだ謝っていません。まだ相手から許してもらっていませんが、それでも構いません。最初は謝らなければいけないと思うだけでいいのです。謝らなければいけないと思うのは反省しているということです。悪いことをしたと認めることができています。謝りたいという気持ちもあります。まだ正式な謝罪はしていませんが、謝らない、謝りたくないと拒んでいることに比べればはるかに誠実です。申し訳ないことをしたと思うが、謙虚になります。第一段階を増やしたことになります。思うだけで終わらせるのは良くない。謝らなければいけないと思うだけでも素晴らしいことです。ただし、やはり思うだけで終わるのは良くありません。最終的にはきちんと行動に移すことが大切です。謝らなければいけないと思うだけでも素晴らしいことがありました。反省ができている自分に気づきました。あとは行動に移すのです。今度は謝ろう、時間があるときに謝ろうというのは良くありません。時間が経つと謝罪の気持ちが冷めてしまい、謝りにくくなります。あまり時間を経つと謝ることを忘れてしまいます。反省の気持ちがあるうちにきちんと謝っておきましょう。謝らなければいけないと思っているのでストライングです。来月より今月、来週より今週、明日より今日です。第一段階はクリアできているのですが、あとはきちんと謝るだけです。反省の気持ちがあるならきっとスムーズにいきます。謝らなければいけないと思ったらそのままで終わらせるのではなく、きちんと行動に移す。幸せが必要になる30の方法、その19、保身で寝不足という言葉を使っているなら今すぐやめること。寝不足というキーワードを縦にしてしまいます。寝不足のせいで聞き物ができました。表情に元気ないのは寝不足のせいです。頭が回らずミスをしてしまいました。寝不足のせいだと思います。一般的に寝不足と聞けば頑張っている感があります。私はこれだけ頑張っているのですから許してくださいと何だかのニュアンスで感じられます。寝不足を言うにせよ相手から同情されミスになっても許してもらえることがあるでしょう。確かに最もしい人との聞こえやすが注意が必要です。日常では寝不足になることもありますが個人で寝不足という言葉を使っているなら要注意。寝不足の大半は自己責任です。睡眠時間が短くなっている原因は自分にあります。言い訳になっているようで言い訳になっていないのです。寝不足の大半は自己責任。早くなった責任は自分にあります。テレビやインターネットを楽しんでいる人たちのせいで寝不足になっています。出身前に紅茶や コーヒーなど家庭の不夜遅くまで残業があって寝不足になったのかもしれません。早めの就寝したものをスムーズに見つけなかったのかもしれません。彼による睡眠の質の変化もあるでしょう。年齢を重ねるにつれ睡眠が浅くなり、中学生や早朝学生が増えることがあります。睡眠障害で不眠に陥っている事情もあるはずです。たとえそうだとしても相手には関係ないことです。そうですか、大丈夫ですか、大変ですね。無理は禁物です。お大事に、同情されて終わりです。相手にとっては関係のないことなので相手にされません。個人で寝不足という言葉を使わないこと。個人で使っているつもりなくても寝不足を強調していると個人に聞こえることがあります。相手から何があったのと聞かれたときは正直に答えてもいいですが、自分から説明がないことです。自分から説明と言い訳がなく聞こえます。個人で寝不足という言葉を使っているなら今すぐやめることです。言い訳になっているようになっていません。寝不足を大事にして責任を逃れようとしても叶わないだけです。個人で寝不足という言葉を使っているなら今すぐやめる。幸せが必要になる30の方法、その20、1日3回は幸せだと考えよう。最近幸せだと思ったのはいつですか。昔のことで思い出せないという人もいるかもしれません。しかし幸せになるのを難しく考えすぎているのではないでしょうか。もっと単純に考えてもいいことです。幸せを感じたら幸せだと思うのではありません。幸せだと思うから幸せを感じるのです。幸せだと思った瞬間に自分が恵まれているかに気づきます。平凡で何も変わったことがないと思うかもしれませんが、誤解です。実は多くの素晴らしい人この安定に考えていることに気づくことです。1日3回は幸せだと思う習慣を作りましょう。朝昼晩の3回です。例えば朝は美味しいコーヒーを飲んで幸せと考える。昼は仕事ができて幸せと考える。夜は温かいお風呂に入れて幸せと考える。こうすれば1日中幸せを感じることができるでしょう。少し意識すれば1日3回は簡単に達成できます。思うだけでも効果があるのでぜひ試してみてください。例えば今マイナーって幸せだと考えてください。マイナーの部分は何でもいいです。自分が今恵まれていることなんでも当てはめて OK です。幸せだと思った瞬間ふわっと優しい気持ちにつまれ本当に幸せを感じるでしょう。幸せは自分の心で作り出すもの。自分の心の次第でいつでもどこでも幸せになります。1日3回は幸せだと思う習慣を作る。幸せが必要になる30の方法、その11、幸せが必要な人は幸せ金と思っている。幸せが必要な人はどんな人でしょうか。幸せ金と思っている人です。もちろん幸せ金は全然ないんです。金ということがありますが幸せになるために欠かせないものです。幸福感と自己肯定感に関わるものであり、愛があるものです。肉眼で見るものではなく心で感じるものです。幸せが必要な人は明るい雰囲気に漂っています。ポジティブ思考で生きています。いつも日本語が悪くて引き寄せられる力を感じます。幸せ金を持っているからです。幸せが必要な人は幸せ金の保持者です。幸せ金をたくさん持っているから幸せ体質になりました。幸せ金は保持者から分けるものが一番。幸せ金は運勢で売っていないためにありません。幸せ金を手に入れるには幸せ金の保持者から分けるものが一番です。幸せが必要な人から幸せ金を分けてもらいましょう。幸せが必要な人には素直に近づいてください。一緒に過ごしたり話をしたりするだけでいいのです。幸せ金は空気感染します。ビフィズ菌や乳酸菌は腸の中にいますが幸せ金は顔の表面にいます。見ているだけで顔から顔へと伝わっていき幸せ金を分けてもらいます。一緒にいると幸せ金を分けてもらい、あなたも幸せ体質に変わっていきます。幸せな人を選んだり選んだりするのはよくありません。不安感情を見ていると幸せ金を分けるチャンスを失います。あなたを幸せにする存在なのですから、ありがたく思うことです。素直に近づいて幸せ金を分けてもらいましょう。直接なことができないとき、身近に幸せ体質の障害のこともあるでしょう。直接なことができないならどうするか。見ているだけでもいいのです。幸いなことに幸せ金は直接触らなくても間接的にもらうことができます。写真を眺めたり、スクリーンを通してみたりするだけでも効果があります。難しく考えず、気軽に取り組んでください。幸せ金は直接のものではなくあなたが幸せ金の保持者になれば別の人が出ていきましょう。幸せ金をもらった恩返しは本人より別の人にする方が適しています。幸せ金は独占するものではなく拡散させていくものです。周りの人にどんどん分けてどんどん広めていきましょう。幸せ金に悪い副作用はないので安心して広めていきます。広めれば広めるほどあなたの周りも幸せな環境になります。幸せな人から幸せ金を分けてもらう。幸せ金の保持者になれば恩返しとして別の人に分けていく。幸せが必要になる30の方法、その12、嫌われることもメリットがある。しっかり相手に覚えてもらえること。人間関係では嫌われてしまうことがあります。相手を怒らせるつもりなくてもちょっといざとなって嫌われてしまうことがあるもの。悪いはないのに相手が一方的に嫌われてしまうこともあります。こういう仲間にして逆に嫌われてしまうこともあるでしょう。嫌われてしまったら自分の制裁されるように感じます。自分まで制裁されるように感じて落ち込んでしまうのです。しかし嫌われることもメリットがあります。しっかり覚えてもらえるということです。相手に嫌われたらしっかり覚えてもらえたということ。嫌いという感情は超越ないんだそうです。脳は対応を優先します。彼は人にとってリスクが伴う感情のためより記憶に残りやすい特徴があります。相手に嫌われたらしっかり覚えてもらえたということです。相手が嫌われたことは残念ですが覚えてもらえたことは光栄です。これは超えてよかったというのです。忘れられないなら覚えてもらえる。忘れられないなら覚えてもらえる方がいいです。覚えてもらえれば相手にとって存在しなかったのと同じことになります。少なくとも覚えてさえくれていれば相手の記憶の中で居続けることができます。学生時代のことを思い出してください。好きな先生より嫌いな先生の方がはっきり覚えているでしょう。インパクトが強い分だけ記憶もしっかり残ります。忘れようも忘れられません。卒業して時間がたったらあの時は嫌いな先生だったけど今思えばいい先生だったという考えに変わります。忘れられないなら覚えてもらう方がいい。いかに相手に覚えてもらえるかです。嫌われたとしてもあなたのことが一生懸命になります。思いっきり嫌われたらあなたのことを一生忘れることはないでしょう。嫌われたことに落ち込むのではなく覚えてもらえたことを喜ぼう。嫌われても無闇に落ち込まないことです。相手から嫌われることは悪いことと思いますが話しそうと思いません。しっかり覚えてもらいました。少なくとも相手の記憶の中で居続けることができます。嫌われたことは残念ですが落ち込む必要はありません。相手の記憶に残ることができたのですがそれはそれでよかったのです。しっかり覚えてもらえたという点では意味があります。嫌われてしまったね、仕方ないね、嫌われちゃったね、でも覚えてもらえたらまあいいか、これでいいです。くよくよ落ち込まず前向きに考えましょう。朝に考え嫌なことは最後に話してしまいましょう。今回の心 動いていないと人生をやっていけません。嫌われたことによって損のではなく、超えてもらえたことを喜びましょう。嫌われても気分に乗っていなら愛者復活せんなる。嫌われたからといって一生嫌われたままとは限りません。嫌われても気分に乗っていなら愛者復活せんなります。あると嫌われたままに紹介して、なお取り戻す可能性もあるでしょう。大嫌いだった相手が一転して大好きになる可能性もゼロではありません。約イコール魅力です。大嫌いな大好きに変わるのは珍しくありません。いつか仲良くなるかもしれないと思った方が前向きになります。嫌われたことによって損のではなく、超えてもらえたことを喜ぶ。幸せ大好きになる30の方法、その13。幸せ大好きの人は周りの人を元気にする。周りの人を元気にするが幸せ大好きになる。幸せ大好きの人は周りの人を元気にするという特徴があります。明るい話をして楽しませようとします。いつも元気でパワーに溢れています。いつも笑顔を振りまいて明るい雰囲気を楽しませています。落ち込んでいる人ならば励ましの言葉で元気づけます。記念日には手紙付きのプレゼントを送ってめでたい気持ちを分かち合います。周りの人が元気になることが自分の元気につながると考えています。周りの人を元気にしようとする姿があるためいつもキラキラ輝いています。元気になってくれてよかったと心から喜び幸福感を高めているのです。周りの人が元気になることを自分の喜びとする。周りの人を元気にしても仕方ないという考え方はよくありません。自分に関係ないと感じるのは自分のことしか考えていないからです。自分を元気にさせてほしいと考える場合には構って感じてしまいます。我慢の印象が強くなると人が離れてしまいます。幸せ大好きになりたいなら周りの人を元気にしましょう。周りの人が元気になることを自分の喜びとしてください。周りの人を元気にすることが有意に感じられ積極的に楽しく取り組むようになります。私たちの生きる世界は彼の法則であります。嫌なことをすると嫌なことが跳ね返ってきます。いいことをするといいことが跳ね返ってきます。周りの人を元気にするとその行為が自分に跳ね返ってきます。周りの人を元気にする3つのポイント。周りの人を元気にするといっても難しいことではありません。突き詰めると3つしかありません。1、明るいの。2、前向きな言葉。3、親切な接し方。これら3つを行なければ自然と周りを明るく元気にできます。明るいので前向きな言葉に関して親切にしていきましょう。あなたは太陽のような光輝く存在になります。周りの人を元気にしていく。周りの人を元気にしていくことを自分の喜びとする。明るいの前向きな言葉、親切な接し方の3つを行なければ。幸せ大好きになる30の方法、その14、すぐ検索する癖があると聴力のデータを招く。聴力を鍛えたいならすぐ検索しないことです。現在はインターネット社会です。インターネット上に巨大な集合地があります。手持ちを端末で調べれば、電波の届く範囲であるために簡単にアクセスできます。わからないことがあっても検索で調べればほとんど分かってしまいます。書店に行く必要もなければ、単語辞書を必要もなく大変なんです。教科書での損失者が最近生成の海まで確かようです。インターネットを使えば国境を越えて調べることも可能です。地球の裏側にある情報でもインターネットがあればアクセスできます。インターネットを駆使すれば大半のことが分かってしまうようなです。だからといってわからないことがあってすぐ検索するのは注意してください。すぐ検索する癖があると聴力のデータを招くからです。検索する癖があると自分の頭で考えることがなくなる。わからないことを調べるとき、すぐ検索するのはよくありません。すぐ検索する癖があると自分の頭で考えることがなくなります。表示された答えをそのまま信じてしまう状態になります。これは考える機会を奪っていることになります。これは意思の再損失です。積極的に答えを求めている可能動的に思いますが、実際は自動的な状態です。便利な時代がかえって私たちの勝利のデータを招いています。便利な動きの使い方は誤る勝利のデータにつながる。わからないことを調べるとき、すぐ検索するのをやめることです。少なくとも何も考えないまま検索するという状態からは避けたい。もちろん検索が悪いわけではありません。検索エンジンは便利な動きであり、使い方が重要です。便利な動きの使い方は誤る勝利のデータにつながります。検索する前にまず自分の頭で考える癖をつけよう。すぐ検索するのではありません。検索する前に自分の頭で考える時間を設けてください。わずかな時間でいいのです。1分でも構いません。頭を切って考えてみます。自由なら何に考えてみることが大切です。考えるときは知識と経験の外にさせ、思考の全てを集中させてください。集中すればすること、総力を鍛えることが高まります。そうすれば頭を使う機会を確保でき、総力を鍛える機会になります。検索する行為は答え合わせの時間になります。検索で調べた結果、間違っていても考えたことで総力が鍛えられています。こうではないかと仮説を立ててみましょう。思いつきでも仮説行為でも構いません。頭なくてもいいのです。頭なくてもペナルティーはないのですが、どんどん積極的に考えることです。大切なのは頭を使う機会をすることです。検索する前に考えることで頭を使う機会になります。そうすれば検索エンジンと上手に使います。検索エンジンは便利な道具です。便利な道具だからこそ、一層慎重な使い方になります。わからないことがあって調べるとき、検索する前に考える癖をつける。幸せ大好きになる30の方法、その15、反応しない人と愛される。幼い子供はなぜ可愛いのでしょうか。背が低かったり可愛い表情をしたりなどの理由がありますが、もっと大切なことがあります。幼い子供が可愛いことの理由は反応しないからです。親からの視線に反応せず、何でも素直に受け取れたら可愛いな、いい子だと思います。性格や態度がまっすぐですから、もっと助けてあげたいという優しい気持ちになります。反応すればすることがないと思われ。逆の場合はどうでしょうか。幼い子供とはいえ親の視線に反応していると全く印象が変わります。無理なくはきちんとそうやりましょうという視線に対して嫌だ。面倒くさいと否定されるとムッとします。無理なくはきちんと頼みましょうと言った時、お母さんが並んでおいてと言い返されると嫌がります。少なくとも反応は喜ばれる行為ではありません。むしろ喜ばれない行為です。反応すればすることがないと思われます。それは自分にも当てはまるのです。人から指摘を受けた時反応する癖はありませんか。嫌だ。面倒くさい。それは違うと思う。被害者と言い換えたら生きだと思われます。知識が多くなればなるほど反応もだんだん多くなります。もちろん自分の考えを持つことは大切ですが、こだわりすぎると対立の原因になります。反応が多くなればなるほど周りから見られ、嫌われる原因になるのです。反応しない人と愛される。今一度反応するのではなく素直に受け止めてみましょう。言われたことを素直に受け止める姿勢が大切です。反応しない人と愛されます。被害者は最初に相手から受け止めてからにしましょう。確かにそうだと思います。しかし、これには悪い気はしません。最初に素直に受け止める態度を行うだけで、どこでも柔らかい印象になるのです。できるだけ反応せず素直に受け止める。幸せ大好きになる30の方法、その16。頑張って好きになろうとしていることは本当の好きではない。頑張って好きになったことで明るい未来はない。頑張って好きになろうとしていることはありますか。頑張って好きになろうとしている人。頑張って好きになろうとしている人。頑張って好きになろうとしている人。もしあなら残念ですが、人生の真実をお伝えします。頑張って好きになろうとしていることは本当の好きではありません。頑張って好きになったことで先が見えています。早々に諦めた方がいいでしょう。頑張って好きになろうとするのは自分の本心に反した行為。頑張って好きになろうとするのは自分の本心に反した行為です。本当は好きではないが、無理やり好きになろうとしているという状態です。無理やりという時点で無理があります。どうなったり、思い出があったりするかもしれません。好きにならなければいけない事情があるでしょうが、自分の本音を大切にしてください。頑張って好きになろうとするのは自分の本心に反した行為です。頑張って好きになろうとしている時点で本当に好きではないということです。ずっとは頑張っているものではなく自然となってしまうもの。ずっとは頑張っているものではありません。自然となってしまうものです。いつの間にか好きになっていたです。あなたが好きになった人を思い出してください。自然と好きになったはずです。あなたが好きな趣味を思い出してください。気づけば好きになっていたはずです。頑張って好きになったことは少しもないはずです。これは本来もないです。頑張って好きになろうとしているのは自分の本心ではないということです。頑張って好きになったことで仮に未来はない。仮に頑張った結果好きになったとします。無理やり好きになったことであくまで無理やりです。違和感は消えずストレスを感じるでしょう。しばらくたったらしんどくなるでしょう。無理なものは無理です。頑張って好きになったことで自分の本心に反しているという点は変わりません。一時的に自分の本音を思い出せるかもしれませんが、長くは続きません。やっぱり何か違うと思い始め、悶々とします。最終的にやっぱり好きではないという状態に戻ります。頑張って好きになったことで仮に未来はありません。頑張って好きになったことではなく自然と好きになったことを大切にする。頑張って好きになろうとしている状況があるなら早めに諦めるのが賢明です。人生は有限です。頑張って好きになったことはなく自然と好きになったことを大切にしましょう。お金も時間も労力も愛情も自然と好きになったことに注ぐのが一番です。頑張って好きになろうとしていることは最初から諦めてしまう。自然と好きになったことを大切にする。幸せ大好きになる30の方法、その17。なかなかうまくいかないと慣れるのではない。それなりにうまくいっていると喜ぶ。なかなかうまくいかないと思うことがあります。不慣れのため好きではない。スムーズに仕事が進まずこのような成果がない。いつも途中でトラブルが発生してストレートでうまくいくことがない。なかなかうまくいかない状況があるとすっきりした気持ちになりません。人としてうまくいかないものを少しずつ心が込んでいき伝えてしまいます。何かにされているような感覚を覚えることもあります。なかなかうまくいかないと思ったときに気づきたいことがある。なかなかうまくいかないと思ったときに気づきたいことがあります。一回一回に繰り返す。思ったようにうまくいかないとストレスが溜まります。 なかなかうまくいかないということは少し不安がっているということ。少なからずうまくいっているところがあるという状況です。つまりそういうふうにうまくいっているということです。ここに注目するのです。なかなかうまくいかないと思ったらうまくいっているところに着目してください。できていないことではなく、できているところに着目するのがポジティブ思考の鉄則です。よかった。ここがうまくいっていないと思えば、なぜ実感できて明るい気持ちになります。わずかに小さなことかもしれませんが、少なからずうまくいっていることがあるでしょう。なかなかうまくいかないと何のではなく、そういうふうにうまくいっていると喜ぶ。3歩進んでいこうされるという状況があるとします。なかなかうまくいかない状況ですが、なんだかんだ一歩は前進できています。3歩進んでいこうされるという状況を10回繰り返せば10歩前進することになります。これでいいのです。小さな積み重ねが大きな成果につながります。大きな波とも小さなロックの積み重ねです。少し遠回りをすることになりますが、経験の糧になると思えばいいことです。なかなかうまくいかないと何のではありません。そういうふうにうまくいっていると喜びましょう。なかなかうまくいかないのは普通のこと。なかなかうまくいかないと言いますが、そもそも普通のことです。初めて取り組む仕事はなかなかうまくいかないのが普通です。最初はなかなかうまくいかなくても何度か繰り返すうちにやっていき、だんだんスムーズになります。成長には個人差があって、誰までにない時間がかかることもあります。なかなかうまくいかないかといって、切磋琢磨してください。あちらずあらずは諦めず、続けていきましょう。なかなかうまくいかない状況があるとはいえ、永遠に続くとは限りません。人間は慣れる気もです。だんだん慣れていくでしょう。だんだんコツをされるでしょう。何かきっかけで急に分かるのはよくあることです。あると、プレイスに恵まれ、状況が一気に好転する可能性もあります。なかなかうまくいかないと思ったら、うまくいっているところに着目する。幸せ最終になる30の方法、その18、一つ目を押さえたときは、一個一個で管理してを返そう。まんまるさんですか。街を歩いていると、急に声をかけられて振り返ります。ごめんなさい、一つ目でした。どうやら別の人と間違えたようです。後ろ姿や歩き方が違いに似ている人がいるのです。もちろん、一つ目を押した人の場合はなく、単に間違えただけのことです。一つ目を押さえることは、時々あるものですね。あなたもうっかり一つ目を押してしまい、責任した経験があるでしょう。無情状のままになっていないでしょうか。無としたら情状を返していないでしょうか。ノーリアクションになっていないでしょうか。もちろん単なる一つないですから、大げさな会話は必要はありません。別に迷惑ということでもないでしょう。よくあることですから、難しく考える必要はありませんが、だからといって、ぶっきらぼうなリアクションでは無関そうです。こんな時に心がけることはただ一つです。にっこりと声で管理者を返しましょう。相手の間違いのことをしよう。一つ目された時にっこりと声で管理者を返しましょう。一瞬の場面ですが、だからこそ大切にしたい。管理者をすることで内緒になります。二方の押さえる必要はなく、相手を押さえるだけでいい。心を返すと相手はほっとするでしょう。気にしないでください。よくあることですから、というゲームメッセージになります。丁寧なリアクションのせいは、相手の一つないをうまく幸せ最終になる30の方法、その19、嫌なした時の対処理をあらかじめ作っておこう。冷静な時は嫌なしても態度に出さないようにしようと思います。ところが、いざその時になると思うようにいかないものです。嫌なしている時は理性を失っている時です。ギリギリ理性は保たれていますが、余裕なしではない状況です。嫌なした時は言動が取り返しになりやすい。真剣が当たっている時は感情のコントロールが難しく、丁寧な振る舞いが難しいもの。心に余裕がないため、態度が悪くなったり、言葉遣いが乱暴になったりします。態度や言葉遣いが悪くなってしまい、冷静になってから後悔をすることが少なくありません。嫌なした時の対処理をあらかじめ作っておきたい。ここで嫌なしていても丁寧に振る舞う方法を紹介します。シンプルな方法です。理性が失われているときに対処理を考えるのはなかなか難しい。嫌なしからルールを考えるのでは遅すぎます。嫌なしているときはなかなか冷静な思考ができません。思考に余裕がなくなっていて、いっぱいいっぱいの状態です。そのため冷静で今のうちに作っておくことが有効です。余裕があるためしっかり頭に叩き込んでおきます。嫌なしてもあらかじめ作っておいたルールにしなくて行動するだけです。ルールがありましては意識が違います。ルールがあればいざという時の行動心になります。感情の抑制効果が高まって自覚を流しやすくなります。あらかじめルールを作っていても無くないこともありますが、少なくとも作っていないよりはベターです。頭の奥まで刻み込んでおきましょう。夢でルールに強く意識しておきましょう。しっかり意識することで自分との契約となります。嫌なしたときの対処理の対処理。嫌なしたときのルールは次の通りです。嫌なしたときは普段より丁寧に振る舞う。このルールは頭の中に叩き込んでおきましょう。シンプルイズベストです。普段より丁寧というところがポイントです。嫌なしているときは丁寧にしたくても雑になりやすいため普段より丁寧を意識するだけで届くようになります。嫌なしたときは普段より丁寧に振る舞うというルールをあらかじめ頭に叩き込んでおきましょう。シンプルなルールですが、だからこそ意識しやすくなり必要的です。自分との契約としてしっかり胸に刻んでおきましょう。嫌なしたときは普段より丁寧に振る舞うというルールをあらかじめ作っておく。幸せ最終になる30の方法、その30、できなかったことは見なくていい。できたことだけ見ていればいい。ポジティブになるためにはどこを見るかです。ポジティブになるためにはできなかったことを見ることを習慣が大切です。できなかったことは見ません。できたことだけ見るようにしましょう。ポジティブな結果に着目するということです。例えば3回チャレンジして1回ダメだったとします。1回ダメだったと考えるのではありません。2回うまくいったと考えましょう。10回チャレンジをして9回失敗だったとします。9回失敗だったと考えるのではありません。1回成功したと考えましょう。できなかったことではなくできたことを見ましょう。できたことだけ見ていればいいのです。たったこれだけでいいのと思いますがこれだけでいいのです。できなかったことは気にしないでください。深く考えないでください。無視して OK です。その代わりできたことに注目しましょう。できたことに注目すると明るい気持ちになります。上手になれ。ありがたいことだ。素晴らしいね。幸せなことだ。なんてラッキーなんだろう。前に進んだ感覚で気持ちが明るくなるでしょう。できたことを喜びましょう。一つでもできたことがあればガッツポーズができます。できたことだけ見ましょう。できたことだけ考えましょう。見る力が何としてまたチャレンジしたくなります。反省できないならなるべく最小限にする。できなかったことを振り返ることは禁止と言われてはありません。反省の必要があって振り返ることもあるでしょう。反省できなかったことを振り返るならなるべく最小限にしてください。くよくよ考えすると時間やエネルギーを奪われてしまいいいことはありません。反省が終わればすぐ気持ちを切り替えて前を向くことです。できなかったことで見るのも癖、できたことで見るのも癖。これは癖です。できなかったことで見るのも癖ですが、できたことで見るのも癖です。できないことが見えてしまうのはできないことが見える癖がついています。癖を変えてください。すでに癖がついているなら半分成功したのも同然です。癖の中の変えるだけですから難しくありません。できないことが見える癖がついているならできることで見る癖も使えるはずです。ポジティブになるにはできることで見る癖が必要不可欠です。できなかったことは見ないでできたことで見るようにする。幸せ最終になる30のことまとめ。その1、幸せを感じる時間の1分1秒でも増やしていく。その2、幸せになるために1、お金で成功を求めるのはやめる。物質的な豊かさより精神的な豊かさを大切にする。その3、振ってくれた人を思い浮かべて感謝の念を持つ。その4、常にバランスを心がける。その5、積極的にトッピングをする。その6、褒められるための信用をしない。自分の楽しい感じを信用する。その7、物を解くときは丁寧な動作を心がける。その8、最初から評判の気にしない。評判が心配なら仕事その10、積極的にワイワイをしていく。その11、自分の失敗を許して考えたことをしない人の失敗も許せるようになる。その12、寝たいことがあれば自分で自分に腹を折ってきちんと笑う。その13、ワクワクしてやらなかったときは幸せな睡眠不足と呼んでみる。その14、アドバイスをするときは内容よりも豊かに注意する。その15、時給の低い仕事でも馬鹿にせずリセットする。その16、夢を持ち夢に向かって努力する。その17、何だか考えてという人がいればすでに仲良しのつもりで話しかけてみる。その18、謝らなければいけないと思ったらそのまで終わらせるのではなくきちんと行動を許す。その19、個人で連続という言葉を使っているなら今すぐやめる。その20、1日3回は幸せだと思う習慣をする。その21、幸せな人から幸せに分けてもらう。幸せの人じゃなければ恩返しとして別の人に分けていく。その12、嫌われたことに落ち込むのではなく覚えてもらえたことを喜ぶ。その13、周りの人を元気にしていく。周りの人を元気にしていくことを自分の喜びとする。高い家を前向きなことは親切な仕方のみつを行える。その14、分からないことがあって調べるとき検索する前に考える癖をする。その15、できるだけ反応もせず素直に受け止める。その16、頑張って好きなことをしていることは最初から諦めてしまう。自然と好きになったことを大切にする。その17、なかなかうまくいかないと思ったらうまくいっているところに着目する。その18、一つ目されたときにっこりして管理者を返す。その19、嫌がったときは普段より丁寧に振る舞うというルールをあらかじめ作っておく。その30、できなかったことは見ないでできた